さあ始まりました、ピカピカ FM の大城です。
和樹です。ピカピカ FM はアニメ、漫画、ゲーム、映画など気になるエンタメトピックについて時間を忘れて朝まで語るようなテンションでおしゃべりする番組です。
さあというわけで今回はは
い、
漫画以外について話そう、これまで読んできた小説とかの話です。
はーい。
いや、うちらさ、漫画の話はめっちゃすんじゃん。
そうだね。うん。
それ以外の話って、全然してないなと思って。その辺相方がどんなん読んでたんどっかとか、全然知らんからさ。
うん、
この際話 してみてもいいんじゃないと思って。
うん。
っていうね。ことで。っていうことで、ちょっと今回取り上げてみました。
はい。ちょっと初めから話しておくと、
うん、
俺ね結構不安だよこの企画。
あ、そう。
なぜなら、
うん、
そんなに読ん、そもそも読んではない自信があるのよ。
うん、
漫画自体もさ、大城より全然読んでないと思うんだけど、小説も、読まなくはないんだけど、どうだろうね、うんうん、そんなにめちゃくちゃ読んでるっていう感じではない、
うんうんうん、
けど、まあ、ゼロではないから、逆にそのゼロではない中で、じゃあむしろ何読んだのみたいな話だったら、まあできるかなっていう感じかな。
うん。
うん。ですよ。
まあ、企画しといてなんですが、俺も多分言うほどなんよね。
なんちゅう企画。
どうする、もうやめとく。
いや、ここまで来たら、さすがにちょっと知っときたいかな。で、確かに、今までどういう本読んできたのって話をしたことは、ないなって思って。で、そのさ、読んでない二人がさ、読んでる本で、え、それ読んでないのって話だったらもしかしたらできるかもっていう気もしている。
うん。うん、
なんでちょっとやっていきましょう。
うん、やってみましょう。っていうわけで、はい、早速ちょっと小説からちょっと話していきたいなというふうに思うんだけども、
はい、
まず活字遍歴の話すると、小説のいつ読み始めたんけなっていうのが、
うん、
まあちょっと定かではないんだけど、とはいえまあこの辺ぐらいから読み始めたなっていうのがあって、まあ小学生高学年ぐらいかなに、うん、うちの母親が小説を読めばおだっちゃんあげると、
ほう、
そういう制度を設けてくれまして、
へ、
で俺はそれがよしと思って、まあ、漫画から小説に変更したんですよ、読むもの、
うん、
でそっから読み始めたっていう感じなのよね、
うんうんうん、
でそれで一番最初に手を始めた小説っていう、小説って言うのかな、が、青い鳥文庫なんですよ。
ほうほうほう。
ご存知、青い鳥文庫って。
え、ごめん、名前はわかるけどっていう感じ。
あ、ほんと？まあ、書店に行ったら、まあ、子供の、まあ、絵本コーナーとかその辺にある、
うん。
まあ文庫本、うん、になるんだけど、まあ小学生でも読める小説みたいな感じなんですよ。
うん
うんうん、で、そこにあるような、本から読み始めたっていう感じなんよ、俺。
うんうん、
この活字をちゃんと読むようになったのが。
あ、じゃあ何、結構自分で読む本決めて読んでたっていうことなの？
そうね。うん。
あ、そうなの。
うん。まあそこの、コーナーにある、なんか、興味ありそうなものから手を出してってっていう感じじゃないよね。
うんうんうん。
まあ、その中には、まあ、何言うんだろう。名作劇場みたいな、まあ、有名なもんから、まあ、日本人が書いてあるものとか、いろいろあって、で、その中で、俺が特に読んでいた作家が、早峰薫さんっていう人の書いているもので、
うん
うん、夢水清志郎シリーズっていうのがあるんですよ。それがもう何十冊と出てて、それを結構特に読んでたっていう感じなんよ。まあこの人の早峰薫さんっていうのが、最近だとその、マッチのトム&ソーヤっていう作品が最近だとあって、うん、まあこれが実写映画化 されたりだとか、あとは怪盗クイーンシリーズっていうのもあるんだけど、それが、6月からアニメ映画になったりとか、うん、まあまあ、有名な作家さんの一人っていう感じの人、うんうんうん、で、まあ、この人の本から読み始めたと。まあ、主に、探偵ものかな。
うんうんうん。
まあ、すごくわかりやすく、この夢見清志郎っていう探偵が、事件を解決していくっていう感じ。まあ、イメージとしてはコナンって感じかな。名探偵コナンみたいな感じのイメージ。
うんうん。
うんうん、その人の作品を特に読んでたっていう感じだよね。
うん、
で、そっからしばらくして、ちょっとそれも、もういいかなってなり始めた中学生ぐらいのタイミングで、まあちょっと結構漫画を読み始めて、活字がちょっと離れたなーっていう感じになる
ん
よ。
うんうん。あ、じゃあ第一期がそこで一旦終わるって感じなのね。
そうそうそう。
うん、
で、しばらくすると、中学、まあ、2、3年か、もしくは高1ぐらいあたりから、町の、その、レンタルショップ、
うん、
にある、ま、映画コーナー、
うん、
で、邦画を、全、なんていうの、全制覇しようっていう意気込んでた時があったんよ。言うても、そんな、大きいショップじゃなかったから、ある程度、まあ頑張ってみれば、もう制覇できちゃうっていう感じだったのよ。だから、定期的に映画を見るようになって、そしたら、そのいくつかの作品の中で原作があるっていう映画があったんよ。
うん、
で、それで、あ、ちょっと原作も読みたいなって思い始めて、手に取ったのが、伊坂幸太郎。
ああ、なるほど。
それと、山田裕介さんの作品。
うんうんうん、
まあ、伊坂幸太郎さんは、まあ、皆さんご存知だと思うけど、まあ、有名どころの作品で言うと、16ピエロとか、アヒルとカモとコインロッカーとか、ゴールデンスランバーとか、死神の制度とかの作家さん。で、山田裕介は、リアル鬼ごっことか、パズル、スイッチを押すとき、罰ゲームとかの人だよね。
うんうん、
まあ、あ、こんな、そっから、やっぱ子供の、その、青い鳥文庫の頃から比べると、あ、こんなにも活字って変わるんだっていう印象があったんよ。あ、こんなにもなんか印象がね、重厚になるっていう感じかな。
うん。
うん。なんか、急に、なんかなんだろう、子供からなんか大人になったな、みたいな感じ。感覚としてよ。
うん。
だから普通になんか血が飛ぶようなもの、あ、平気で、あ、こんな感じなんだ、みたいな。
うんうんうん。
っていう感じがして、あ、でもなんか面白いっていう感じになるよね。
うんうん。
で、そっからちょっといくつか読み始めるようになったっていうのがあるんだよね。だから伊坂幸太郎作品だと、なんか、あと、なんて言うんだろうな。クライマックスいた後の余韻がなんかすごく続くなみたいな印象。
うん。うん。
それがなんか、なんか心地いいっていう風に印象を受けたんよね。
うん、うん。
で、それが、うん、なんか面白いなと思って、まあ、いくつか読んで。で、山田裕介に関しては、わかりやすく誰か死ぬんよ。ゲームして誰か死ぬみたいな。
うん、
それがやっぱり中高生の感覚だとやっぱそういうの欲しがるんよね、
うんうん、
このデスゲーム的な感じが面白いなみたいな感じになって、うん、それでいくつか読んでみたいな感じだったんよっていうのがありました、
うんうん、
でまたそっからちょっとしばらく 2,3 年空いてで大学生ぐらいかなになってあこんなでしばらくしたらあ最近だとこんな人も小説家さん流行ってんだっていうので出てきたのが森見富彦さん。
ああ、はいはいはい。
要は短し歩け乙女とか四畳半神話体験とかの人。
うん。
ああ、面白いなと思って。で、当時も印象を受けたんだけど、めちゃくちゃアニメっぽい作品を書く人だなと思ったよね。
うーん
まあ今挙げた二人と、二作品とかは、もう、アニメ化もされてて、あ、 やっぱりこの人ってアニメになるような小説を書く人なんだなっていう印象を受けたんよね、
うんうん、
なんかねすごく自由だなっていう印象、
うんうんうん、
やっぱどこか今までそのそれまで読んできたものがちょっと血生臭いというか、
うん、
なんか人あまりなんか人間のリアリティみたいなところをつついている感じだったものから、うん、なんかそっからなんかその小説の文字を読んでいくごとに自分の中の頭の中がなんかどっかふわふわ飛んでってなんか架空の生き物をなんか自由に生んでっているような感覚に変わったんよね、
うん、
それがなんか面白いなと思って、うん、あ、文字だけでもこんなにも変わるんだなっていうのであすごい面白いんだなって小説って面白いんだなと思った人だな、
うんうんうん、
っていった感じ。
なるほどね。
うん。ってのが、うん、今のところ読んでる小説っていう感じですね。
うんうんうん。なるほど。
うん。とりあえずは私はこの辺で。
あ、そう。
うん、
それはなんか興味がどんどん移り変わっていったから読むの変わっていったっていう感じなのかな。だから小説きっかけっていうよりは他のなんか別のものがきっかけで原作たどってったみたいな読み方が強い感じ？その特に後半は。
これはね、今もそうなんだけど、うん、読むきっかけが他のジャンルをだいぶ見たり読んだりしたから、じゃあちょっと次は別のジャンル見てみようみたいな感じ。だから、うん、漫画をたくさん読んだら、じゃあちょっと、うん、ここいらで、映画、見たいな、みたいな。映画見たら、
うん、
もう映画もうある程度見てきて、ちょっと映画はもうお腹いっぱいだから、次はアニメ見ようかな、みたいな。そういうなんか、
味変みたいなこと。
そうそうそう。周期的になんか変えてっているっていうような感じ。の中に、本当に時々小説が入るっていう感じ。で、今
ん
とこ読んでるっていう感じ。かな、うん、それが今も続いてるっていう感じ、
うん、なるほど
です。
わかりました。
というわけでちょっとカズキの話。
そうね、あのね、俺の方はまず全体量は多分面白ほども読んでないと思うんだけど、
うん、
昔の記憶で言うと小学校の頃は多分夏休みの課題図書とかでまあ、ちょこちょこそういう児童文学系の本を読んでた感じかな、
うんうんうんうん、
で最初に何読んでたかとかまではさすがに思い出せないんだけど、
うん、
でも記憶の中で残ってる文字がいっぱいだった本、挿絵が少ないめの本だと、うんうん、エルマーの冒険っていう、
聞き覚えあるぞ、
うん、児童文学があって、
うん、
でそれがなんかずっと、まあ、俺の中での最初に読んだ本って言い切っちゃってもいいんじゃないかなって思う、
うん、
その、まあ、要は冒険譚が書かれた、男の子の冒険譚が書かれてて、うん、島かジャングルかどっかに行った時に、その、竜がいるんだけど、その竜を、を探すみたいな、お話だったかな、うん、っていうのを覚えてる。
うんうんうん、うん、
でそれは最初確か本で読んだ気がするんだけど、だから映画版もアニメーション版も作られてて、
うんうんうん、
そのアニメーションの木も見たことがあるのよ、
うん、
でちょっと記憶がごっちゃになってる感じなんだよね、
うんうんうん、
本で読んだ記憶なのかアニメで見た記憶なのかがちょっとなんか混ざってるかなっていう感じなんだけど、まあ、なんとなくそれが俺自身のその本の最初のイメージっていうか、
うんうん、
だからちょっと、まあ、ワクワクできるものが詰まってるみたいな、まあ、イメージだったんだよね、うんうん、それが小3ぐらいかな、小2か小3ぐらいだったと思うんだけど、
うん
うん、でただその後あんまりその俺自身が活字に強くないっていうか、その文章ばっかりの本読んで何が面白いんだろうって思ってたのね。も
う
まあ小学生だから、
うん、
だからそういう課題図書とかが出てきた時に まあ、仕方ないから読むみたいな感じだったんだよ、
うんうんうん、
なんだけど、小学校ね、4年か5年ぐらいに、ハリーポッターが出てくるのよ。
うんうんうん、
ハリーポッターと賢者の石、当時ブームだったと思うんだけど、
うん、
俺自身も、その、まあ、ブームに、乗っかったというかさ、まあ、ハリーポッター、多分親が買ってきたのかな、
うんうんうん、
家に、あって、で、読むことになるんだけど、
うんうん、
で、ハリーポッターを、確か、学校の朝の読書時間みたいなタイミングで読んでたのよ。
うん、
で、それが俺にとってすごい衝撃的だったのね。それまで本を読んでた時に、なんか全然頭に入ってこなかったんだけど、ハリーポッターは読んでるとね、なんか文章っていうよりは映像が頭に浮かぶようになったのよ。
うんうんうんうんうん
う
ん、
それはもう明らかにそれのよりも前と後で全然違うっていう思いがあるんだけど、
うん、
だからハリーポッターを、読んだことで、あ、本ってめちゃくちゃ面白いな、ただ文字が並んでるだけじゃなくて映像が見えてくることがあるんだっていう経験があったんだよね、
うん、
でそこからちょっとのめり込む時期というか、第一次その活字ブームじゃないけどが起こるんだよ、
うん、
でハリーポッターってさ、当時こう、賢者の石が出て、次が、秘密の部屋かが出るまで結構時間が空くのよ、
うんうん、
なんか毎年1巻とかのペースで出てたからさ、
うんうん、
で、まあ、当然読み終わった後にそんな体験をしてるから、次ちょっとなんか読みたいけどどうしようみたいな状態になるのよ、
うんうんうんうん、
だけど俺自身はそんな本に詳しくないから、で近くになんか図書館とかもあったわけではないから、うーん、なんかどうしようかなみたいなふうに思ってたみたいな感じだったんだけど、
うんうんうん、
そしたら親がなんかそのじゃあそういう状態ならっていうことで本を買ってくれて、
うん、
でそれが当時そのハリーポッターの次ぐらいに人気だったあのダレンシャンっていうシリーズがあって、
うん、
ダレンシャンって知ってる？
いや、聞いたことない。
ああ、なんかヴァンパイアに関するお話なんだけど、
うん、
その、まあ、ダークファンタジーものっていうのかな、
うんうん、
そのハリーポッターが、まあ、いわゆる王道のヒーローファンタジーみたいな感じだとするのであれば、
うん、
ダレンシャンは、まあ、主人公の男の子が、まあ、トラブルでというかヴァンパイアになっちゃうのよ。半ヴァンパイアみたいな状態になっちゃうのよ。
うん、
で、だからもう、その、人間の世は捨てて、ヴァンパイアの、として生きるしかないのかみたいな状態になって進めていく冒険みたいな、お話なんだけど、
うん、
これがまた面白かったんだよね。
うんうんうん。
うん、だからダレンシャンにハマり、かつダレンシャンの方が発刊ペースが早かったのよ。ハリーポッターよりも。
うんうんうん、
だから、ハリーポッターを読み進めつつ、ダレンシャンも並行で読むみたいなスタイルが、
うんうんうん、
当時のその、俺の読書スタイルというか、
うんうんうん
うん、だったかな。で、どっちもすごい面白くて、なんかワクワクしたかなっていうのを覚えてる。まあ、それが小学校高学年から、まあ、中学ぐらいかな、にかけてかな。
うん、なるほどね。いや、さ、俺がさ、うん、ね、うん、ハリーポッターを認識したのが、
うん、
まあ、映画のタイミングだったの
よ。ああ、そうなんだ。うん、
だから、だいぶ経ってからなんよね。その、うんうんうん、小説が出たタイミングよりかは。
うん、
で、その時に、俺思ったのが、気にはなったのよ。小説自体は気になって、読みたいなと思ったんだけど、分厚っていう印象があったの。
そうだね、うん、
むちゃくちゃ分厚いし、なんか硬そうだしっていう。
うん、
カバーがさ、分厚くてさ、
うん、
いや手出しつれえなーって思った印象があって、っていうのも俺が読んでたのはこれまでもう本当に小さい小説だったからさ。
うん、うん、
小さいし、それに比べたらどんだけできんだよっていう、
うん、
だしめちゃくちゃページ数あるしで、うん、手出せなかったんよ俺は。
うん、うん、
でも話聞く分にはめっちゃ読みやすいんだね。
そうね、なんか、海外の児童文学だからちょっと読み始めがなんというか癖があるというか、あんまりその出だしのところ、
うん、
第一章みたいなところがちょっと読み進めるのになんかスタートダッシュちょっと時間かかるのよ、うん、まあ、俺の場合はっていう話なんだけど、
うんうん、
だけど一回そこを乗り越えるともうどんどんページをめくりたくなるみたいな感じだったんだよね、
うんうんう
ん、まあ、日本中でブーム、まあ、世界中でかブームが起こったのはまあ頷けるってい
う
感じの本で、だからハリーポッターが俺初めてその、映像が見えたって話もしたけど、寝る前とかにさ布団に潜り込んで電気を消さずにもう本が読みたいから布団で本を読む、小説を読むっていうのをやったのもハリーポッターが初めてな気がするなあ、
うん、なるほどね、
うん、そう、衝撃的な出会いだ、すごい感謝をしてるかなハリーポッターには、そういう意味では。でそれの後にまあ、ハリーポッターは発刊ペースが遅いっていうのと、ダレンシャンはダレンシャンで完結するのよ。で、あ、もう読むものなくなっちゃったなってなるね、
うんうん
うん、でじゃあ他のそのハリーポッターとダレンシャン以外なんか読んでたかって言われるとあんまり読んでなくて、一回その第一次読書ブームみたいなのが俺の中では去るのよ、
うん、
でその後何がきっかけだったか正直覚えてないんだけど、ハマった小説は、星新一のショートショートシリーズ、
うん、ほうほうほう、
うん、なんか長いお話を読むっていうのがどうしてもそんなにできなかったのね、
うん、
なんか疲れちゃうっていうか、ハリーポッターとダレンシャンはなんかすごい特別だったんだけど、
うん、
他のがなんかまだちょっとはあんまり難しい内容入ってこないみたいな時期だったのもあって、
うん、
割と短めのサクッと読めるお話、
うん、
そのショートショート系を漁ったタイミングがあるのよ。でその中でもやっぱりその星新一はすごいショートショートシリーズ出してるから、
うーん、あ、そうなんだ、
うん、ショートショートの神様って呼ばれてるんだけど、のショートショートを読み漁った時期が、まあ、中学かぐらいかなっていう感じ、
うん
うんうん、まあ、SF が好きだったっていうのももしかしたらあるかもしれない。あ、
そうね、確かに、うん、星新一って言えばもう SF の印象があるからさ、
うんうんうん、
確かに、うん、今聞いたそのハリーポッターダレンシャンからの流れだとなんか納得できるわ。
うん、うん、そうね、
なるほどね。
でその後は高校の時はね、正直そんなに、まあ、小説っていう小説は読んでなかったかなっていう感じなんだけど、
うん、
大学になってまたちょっとブームが来る、ブームっていうことでもないけれど、小説読みたいなっていう気分に、うん、なった時期があって、
うん、
でその時は同じく SF がやっぱり好きだったから、うん、なんかそういう SF 系の小説読みたいなって思って、
うん、
でも俺あんまり作家のこと知らなかったのよ、
うん、
だから作家で探すっていうよりはなんかテーマで探そうと思って、
うん、
で俺映画のさ、バック・トゥ・ザ・フューチャーがすごい好きだったのね、そのずっと、
うん、
だからなんかタイムトラベルもののお話読みたいなって思って、
うん、
でタイムトラベルもののお話を探して読み漁ってた時期がある、
うんうんうん、
でそれは例えば高畑かな、京一する京一郎さんっていう方が出してる、そのタイムリープ明日は昨日っていうティーンエイジ向けの本があるんだけど、
うん、
そのタイムリープのお話だったり、あと北村薫さんが出してる時と人三部作っていうのがあるんだけど、
うん、
そのスキップターンリセットっていう、全部その時間がテーマになってるような、うん、テーマっていうか フックかなになってるようなお話のシリーズがあるんだけど、
うん、
そういうそののを読んでたっていう感じ。 でそれにつられてというか、あの北村薫さんの本は俺それ読んで結構気に入ったっていうか、まあ、いいなって思ったから、その他の北村薫さんが出してる本を、
うん、
探して読んでたかな、うん、まあ少ないけど月の砂漠をサバサバそうっていう、ちょっと、日常を子供とお母さんとで捉えるみたいなお話だったりとか、
うん、
あの盤上の敵っていうサスペンスものだったりとかを読んで、
うん、
あのたかな、
うん、
で自分で見てたのは正直ここぐらいまでで、
うん、
でその後はあのもう一度分かると思うんだけど、俺あの今の奥さんがめっちゃ本読むのよ、
うんうんうん
う
ん、
もう本の虫なのね、
うん、
で大学の時から付き合ってたから、その付き合ってるタイミングであのこの本はぜひ読んでほしいから読んでっていう感じで、
うん、
まあちょっと半分押し付けるみたいな感じで読んでたっていう感じかな、
うんうん、
でその中でも読んだのがあの十二国記とあと流血女神伝っていうあのお話かな、
うん
うん、十二国記はあのなんだいろいろシリーズがあるうちのその一つだけ読んだっていう感じなんだけど、
うん
うん、流血女神伝はこれはなんていうのかな、ライトノベルって言っていいのかちょっとわかんないけど、うん、まあ、女の子が異国の地で奮闘する
うん、うん、
って言えばいいのかな、あの王位継承権をめぐってとか、うん、そういうような、国同士の争いに巻き込まれちゃってみたいなお話かな、
うん
うん、結構面白い、流血女神伝はね、確かにこれは読んでよかったなって思ったかな、
うんうん、
十二国記もまあよかったけど、もうちょっとシリーズをこうなんだろう、一個だけしか読んでないからもうちょっとこう広げて読みたいなっていう感じ、他のシリーズもというか、
あ
なんだけど、俺自身ちょっと読むのが全然スピードが遅いからあまり関数があると読め完走できないんだよね、
うん、
だから、まあ、ちょっとずつちょっとずつ読んでってるっていう感じではあるんだけれど、どのシリーズも、うん
うん、十二国記すごいね、うん、今も連載中なんだね。
あそうね、うん、
うん、
めちゃくちゃファンが多いシリーズで、
うん、聞いたことあるんだよね、
うん、中国系の、まあ、異世界ファンタジーみたいな感じかな、
うんうん
うん、って感じです、
うん、なるほどです、
うん、
なるほどね、うん、まあ、小説はちょっとこれぐらいにして、
うん、
それ以外も読んでるっていうあるっていう話なんだけど、
うん、それ以外ってちなみにどういうのかを思い浮かんでないんだけど、どういうことを指していってる？
まあもう新聞とかでもいいのよ。
ほう。
だ本当文字であればっていう感じなんだけど。
ああそういうこと？
特にっていう言うと、
うん、
俺音楽雑誌を読んでたんよ。中学ぐらいになると。勉強してなくちゃっていうモードになるのよ。もう、深夜まで勉強してっていうことを覚えるのよね。
うんうん、
するとさ、必然とラジオっていうものに出会うのよ。
うんうん、
BGM が欲しいなって、なぜかなったんよね。で、ラジオにもちょっとハマって、ですると、あ、こういった音楽もあるのかっていうのも知るようになる
ん
よ。
うんうん、
で、音楽は知って、で、当時流行ってた曲とか、もっと知りたいなってなるのよ。
うん、
だから、その頃に俺、ラッドウィンプスに出会ったんだけど、ラッドウィンプスって他にどんな曲出してんのってなるんよ、
うんうん。
言うても、ラッドに関しては当時まだ当時に関してはまだファーストシングルしか出してない状況だったから、情報も何もって感じだったんだけど、他のアーティストも、他にどんな曲出してんのっていうのが知りたくて、っていうのがあったんだけど、いかんせんまだインターネットっていうものが全然だったのよ。だから、どこで情報を手に入れられるってなったら、もう雑誌しかなかったの。で、そっから雑誌を手に取るようになるよね、音楽雑誌を。で、それで、月、どうだろうな。 6ぐらいかな、6雑誌ぐらいは買って読んでたって感じかな。でそこで最新のシングルとか、あ、今の邦楽ロックってこんな感じなのかなとかを知るようになるのよね。で当時のラッドに関しての話なんだけど、当時のラッドはもう全然メディアに出ないのよ。音源だけしか手に入らないみたいな。ネットもほぼ更新がなくて何も情報がないんだけど、ただ雑誌とかだと喋ってくれてたりするんよ。それがすごく大事だったんだよね。だからとにかく買い漁ってたっていう感じかな。買い漁っては読んでたっていう感じで、ラジオで聞いてた気になったアーティストとかがいれば、そこで雑誌にも載っているんであれば読んでっていう感じだったかな。だ、当時だと今って流行ってるサカナクションとか、マキシマムザホルモンとか、アジカンとか、エルレガーデンとかその辺かな、が載ってればとにかく毎回そこは読んでたっていう感じ、っていうのを、中高、中学高校と読んでたって感じ。
なるほどね。
そこでも、文字っていうものには触れてたかな。ってな感じであったりする。
あのね、それで言うと、俺はね、大城が音楽中心だとしたら、俺はゲームが中心だなっていう感じがしていて、雑誌で言うと、俺そこまで買ってはないんだけど、キーボードマガジンっていう雑誌があって、で、そこに、ゲームクリエイターの、まあ、キーボードだから音楽、そのゲーム音楽を作ってる人たちに対してインタビューをしましたみたいな特集があったのよ。で、俺それは読みたかったから、で、それを知ったのが、発刊時じゃなくてちょっと後になってから知ったんだよね。そういうインタビューがされてましたよって。で、もう発売はもう終わっちゃってたから、なんかヤフオクかなんかで探して、で、それを取り寄せて読んだりはしたかな。
なるほどね。
どういう思いで作ってたのかとか気になったからさ。
わかるわかる。それで言うとなんだけどさ、まあ、バンドの、人たち、大体ボーカルが話すんよ。大概がね。
まあそうだよね。
他の人の話も聞きたいなってなるとさ、なかなか難しいのよ。で、そこに、他のそのメンバーが話す場所が、話す場所、話す雑誌があってさ、ベース雑誌とか
あ,
あるのよ。ベースとかドラム雑誌とかあるのよ。俺はその人の話を聞きたいがためにそこにも手出してた。ベースドラムは全く興味ないんだけど、その人のその人の話を聞いたって、そういった雑誌にも手出してた。っていうのはある。だから どういう思いで、作ってたのかっていうところを、他の意見っていうのもそこで聞けたりとかしてたなっていうのはある。
そうだよね。やっぱりそういうさ、クリエイターの人たち、まあ、自分が気になるっていうの思いだったり、考え方みたいに触れたいなって思って、そういうの買ってたかな。だからそれで言うと、他のそのゲーム系ので、桜井正宏さんっていうスマブラのディレクターをしてる方がいるんだけど、その人がファミ通に連載してた、ゲームについて思うことっていう連載があったのね。で、それは、桜井さんってそのスマブラを作ってるぐらいだからさ、あらゆるゲームの知識をめちゃくちゃ持ってるのよ。で、かつゲームクリエイターだから、このゲームでは、こういうことさせようとしてるんですよっていう話だったり、なんていうの、映画のさ、レビューみたいな感じで、いや、ちょっと違うな。映画レビューはさ、映画ファンの人がファン目線で語ったりすることもあるじゃん。だけど、桜井さんはクリエイターでもあるから、作り手目線で、こういう風にやっとくと、楽しいですねみたいな話も入ってたりするのよ。両方の目線があるっていうか。で、そういう連載記事があって、俺自身はファミ通をその連載では取ってなかったんだけど、それが 単行本化で出版されて、うん、それを買って読んだりはしてたかな。なんかどういう部分を見てるんだろうっていうのがちょっと気になってたからさ、うん、俺桜井さんの作るゲームが好きなのよ、スマブラ以外にも、
うん、
カービィとか、あとそのメテオスっていう落ち物パズルとか作ってたりするんだけど、
うん、
そのコンセプトっていうか、うん、考え方みたいなところがすごい、うんうん、好きで、
うんうん、
初心者には入りやすくって、でも上級者の人にも奥が深いみたいなゲームをよく作るんだよね、
うんうん、
でそういう人が作る発想ってどんなんなんだろうっていうのがすごい気になってたから、まあ、それ読んでた感じかな、
うんうん、
であとはもう一個元任天堂社長の岩田悟さんっていう方がもう亡くなっちゃったんだけど、インターネット上で、ほぼ日新聞ってわかる？糸井重里さんのやってるウェブサイトがあるんだけど、糸井重里さんと岩田悟さんってすごい仲が良かったのよ。マザーとか作った関係
っていうのも、なるほどね。はいはいはい、はい。
あるんだけど、うん。で、その関係で、まあ、糸井さんが岩田さんにインタビューをしてとか、岩田さんが他の人、社員とか、他のゲームデベロッパーの人とかにインタビューするのを、糸井さんが持ってる会社の人が書き起こしたりとかっていうのをネットでよくされてたんだけど、
うん、
で、岩田さんが、まあ、お亡くなりになって、でも岩田さんのそのインタビューって結構鋭い発言とかが多かったから、
うん、
こういうことって残しておくべきだよねっていうので、
うんうん、
糸井さんが、その、かつて、岩田さんが話していた言葉をまとめましたみたいな本を出してて。
うんうんうんうん、
で、それが、まあ、岩田さんっていうタイトルの、そのままのタイトルの、岩田悟はこんな話をしていたっていう本なんだけど、
うんうん、
それはね、なんか、予約して買ったかなっていう感じ。うんうん、俺そんな体験あんまないんだけどさ、
うん、
岩田悟さんをめちゃくちゃ俺自身は尊敬してたのよ。なんかすごい人だなって思ってたのね。
うん、
で、なんか、なんて言うんだろう。その本に載ってる内容って、ぶっちゃけ俺自身は、そのネットにかつて、掲載したものを集めましたっていう内容だから、もう全部読んだことが、なんだったらあったのよ。
うんうんうん、
で、それは分かってても、ちょっとこの本自体を所有しておきたいなっていう気持ちになってさ。
うんうんうんうん、
岩田さんのことについて書かれた本を、もっと来たいな。で、岩田悟さんが亡くなった時、俺すごいショックだったのよ。その、うん、いわば、日本のスティーブ・ジョブスぐらい言われてる人なのね。
うん、
ゲーム業界の、
うん。
っていう人が亡くなっちゃって、なんかもうすごい悲しいなっていう気持ちになってたんだけど、その中で、まあ、一段落した後で、まあ、ちょっとこういうのまとめて出しますっていう発表があって、
うんうん、
あ、それだったらぜひ、買わせてほしいな。で、それを本棚に置いといてさ、気になったタイミングでそれを読むことで、岩田さんの気持ちに触れられるような気がしたんだよね。
うんうんうん
うん、っていうので、なんか、そういう本の買い方したのを初めてなんだけど、
うん、
うん、はあるかな。
いいね。うん、いや俺もさ印象に残ってるその文字体験があって、うん、中その伊坂幸太郎とか山田裕介とかに触れる前、その1年前ぐらいだ、中2ぐらいかなに読んでた唯一ぐらいかな読んでた小説があって、相田治さんっていう作家さんがいるんだけど、小説家さんがいるんだけど、この人僕らの七日間戦争が特に有名な人なんだけど、その人の書いている僕らシリーズっていうのがあるんよ。それをとにかく俺めっちゃ読んでたのよ、唯一そのタイミングぐらいで。この方愛知出身なんだよ実は。
ああそうなんだ。
で、愛知出身で、で、新刊出るっていうタイミングが確かね、なんか、大学生ぐらいの時かな。で、なんかサイン会やるって言うんで、行ってみようと思って。
うんうんうん。
で、実際に行ってお会いして、サインもらったんよ。
うんうんうん、
っていうぐらい、俺の中でなんか残ってる人なんよね。っていうのもなんでかっていうと、この人の書いてる作品って全部基本的には子供が絶対いるのよ。 で、あの、僕らの7日間戦争とかがすごくわかりやすいんだけど、子供が大人に対して、逆襲というのかな、大人のこういうとこ、大人ってこういう、大人のこういうとこって嫌だよねっていうのに対して子供が旗をあげるような感じなのよ。で、基本的にはどれも全部そういった感じで、常に子供に寄り添ってる作家さんなのよ。
うん、
っていうので、基本的にはまあ逆襲ものっていう復讐、逆襲復讐ものっていうのがあるから、まあすごく読みやすいっていうのがあったんだけども、まあしばらく読んでいるうちに、子供によりそう、なんかすごくいい作家さんだなっていうので、ずっと読んでたっていうのがあるのよね。
うん、
で、その中でも俺が特に印象に残ってるのが、ちょっとタイトル忘れたんだけど、珍しく、そういったものから外れて、戦争の頃のことを描いた作品があって、それがまあ、うん、まあ子供といっても何歳ぐらいかは覚えてないんだけど、まあ戦時中の子供の頃を描いている様子なのよ。で、うん、それがなんか、どういった話だったのかっていうのが全然覚えてないんだけど、それとも一緒に残ってるのが、その主人公の子と、仲良かった子がいるのよ。で、その子が地雷を踏んじゃって目の前で吹き飛んでしまって、
うん、
その上空から降ってきた手をキャッチした描写があって、
おー、うん、
それがむちゃくちゃ生々しく感じたんよね。
うんうん、
だ文字でここまでなんかすごく鮮明に、映像が残るっていうのがすんごく久しぶりの体験だったんだよね。
うんうん、
だし、その、ソーダサムさんが、まあ言うて、戦争を生き抜いた方でもう、まだご存命だと思うんだけども、多分もう90歳ぐらいなの。今だと。うんうんうん、だから、戦時中を生き抜いている方で、その、子供、もう戦争のことを描いたっていうこと自体も珍しいし、何か残そうとしてんのかなみたいなのもあったし、かつその子供に対しての、まあこれから時代を担っていく子供たちへのメッセージみたいなのも相まって、っていうところでなんか異色作品っていうのがあったんだよね。それが、
うん、
うん、なんかすごく身に染みたっていうのがあったんだよね。
うんうんうん、なるほどね。
うん、だからなんか異色作だけど、でもそれでもなんか子供に向けてっていうのを常に変わらず、どんだけ年老いてでも描いてるっていうのがすごく良かったなっていう印象があったんだよね。
うんうんうん、小説ってさ、その書いてあるの文字だから、今大城が話したその地雷を踏んでキャッチしちゃう、
うん、
っていうのって、あくまでも大城の頭の中の想像、
うん、
だから全員がさ同じビジョンを共有できるわけではないと思うんだよ。
うん、
でも逆に言うとそれぞれでその人自身が想像する内容だからさ、その人自身が考える一番重要な描写っていうの、
うん、
を心に刻むと思うんだよね。
うん、
それでこう鮮烈な記憶に残るんだろうなって思って、
うん、
だから映画とかだとさ、もう映像として提示するじゃん、
うん、
だからそれがどんなにこう例えばめちゃくちゃ美しいものですみたいなことを書かれてたとしても、映像以上のことを語るのは難しいからさ、
うんうん、
だからそれが見てる人がにとって、あ、こんなもんかって思ったらもうこんなもんかで終わっちゃうんだよね。
うんうん、
けど小説はさ、書いてあるものから想像を膨らませて、読者に委ねてるからさ。
うんうん、
だからその、それの描写を想像することさえできれば、より鮮烈な、記憶、自分の中の、疑似体験として残るんだろうなっていうのをちょっと今聞いて思ったかな。
うんうんうん、だから本当に、言葉って武器だなっていう。
そうですね。
うん、ナイフにもなり得るんだなっていうのもなんかちょっと、うん、肌身で感じた瞬間だったかな、特に、
うん。
って感じです。一応余談なんだけど、うん、 俺がその映像に興味を持ち始めた、映像になんか携わりたいなというか作りたいなっていう感覚が、
うん、
が段階を得てあるんだけど、一番最初が小1ぐらいだったかなぐらいに、トイストーリーを見た時、
うんうん、そんな前だっけ、うん、
で第2段階目がこの相田治さんの小説を読んだ時にすごく映画浮かんだから、うん、あこの人の作品を撮ってみたいなっていう、作ってみたいなって思ったタイミングだった
よ、うんうんうんうん、
で最終的に3回目がそのラッドの音曲をミュージックビデオ自分撮ってみたいなって思ったタイミングなのよ、
うんうんうん、
あくまでも余談の話です
いいね、なんか人生のさ節目、自分の、大切なきっかけになったものがこれですって言えるのはなんかいいことだなって、いいこと、いいことというかなんだろうな、うん、素敵なことだなって思った、
うん、な意外と明確な、うん、明確に俺の中ではあるかな、
うんうんうん、
っていうわけでちょっと最後になんだけど、これから読もうと思っているのってあったりする？
ま
あでも嫁さん話聞いたら溜まってそうだな
そうめちゃくちゃ溜まってるんだけど、まあベタなんだけど、俺銀河英雄伝説、田中良樹さんの、銀英伝は今ね5巻ぐらいで止まっちゃってるのよ、
うん、
シリーズで、何巻だっけな、もうまだまだ全然折り返しも行ってないぐらいなんだけどさ、
うん、
だけどめちゃくちゃ面白いの、
うん
うん、だからそれの続きを読まなきゃいけないなって思って、
うん、
ちょっと読めてないんだけどかな、うん、まああるいはちょっと全然ち、どうしようかな、言うのやめとこうかな村上春樹の小説、
うん、ごめん、なんて、
村上春樹さんの小説、うんうんうんうん、は俺一冊も読んだことがないの。
あ、俺も、
うん、なんだけど、いや、なんで言うのやめとこうって思ったかっていうと、俺には合わない気もしてるんだよね
ああ、それはわかる気もするな。
そう、なんかここまでやっぱりさ有名だし、うん、読んかなきゃいけないなっていう気持ちもあるの、
うんうんうん、
と同時にでも多分俺は好きではないんだろうなっていう気持ちもどこかあるのね、
うんうん、
ま、全然読んでないんだけど、
うんうん、
なんだけど、まあ、人生経験っていうかさ、やっぱり好きなものしか受け入れてないと、それはそれでどうなんだよとも思うわけよ。うん、
まあ豊かにはなれないんだよね。
うん。
うん、
で、だし、言うてこうさ、めちゃくちゃ受け入れられてるっていうか人気なわけじゃん。
うん。
だったら、俺が好きかどうかではなくて、一旦読んでみようっていうのをやるべきなのかなって気もしてるのよ。
うん、うん。
うん。だって読めばいいんだもん。
うん。
だから、まあ、村上春樹の小説のどれかを読んでみるっていうのはやってみてもいいかなっていう感じ。
そうだね。俺が伊坂幸太郎を読んだのが、言うたら伊坂幸太郎とその隣に村上春樹があったんだよ、
うん、おお、そうなんだ、うん、
同時ぐらい売れてるっていうのを目の当たりした時に、うん、俺は肌感覚で絶対村上春樹じゃねえなと思った俺の感覚に合うのは伊坂幸太郎だって思ったの、うん、で実際に読んでみたらすごく俺伊坂幸太郎あめっちゃ好きと思って、
うんうん、
でそっからそっちに方向に行ってもう村上春樹は手出さなかったんよね。でずっとそこ、うん、ここまで来てるって感じがあるんだよね、
うん、でも気になるでしょ、
わかるわ、うん、でも読まないといけないなっていうふうには思ってはいるわ、
うんうん
うん、かります。
そうだね、うん、俺はそのそっちかな、そういう感じ、
うん、なるほどです。俺は明確にあるものがあって、
うん、
一つは、タイトルが三体っていう、
あー知ってるぞ
三つの体って書いて三体って書くんだけど、うん、超ベストセラーなんですよ、もう世界規模で、ね、うんうん、中国の SF 超大作って呼ばれる作品で、まあこれまでにない作品だと、
うん、
だし超今っぽくて、でもうとんでもない売れ行きを出してると、
うん、
で日本、まあ中国の作品だから、まあ、翻訳するっていうのがあって、今日本だとまだ中間ぐらいまでしか出てないのかな、
う
で月間で一応終わる予定らしいんだけど、うん、めちゃくちゃおもろいぞってもう聞くのよ、
うん、
もうあの、ね、とんでもないハードルの上がり方してで、うん、もうみんな言うのよ読んだ人は、
うん、
それはちょっと気になるでしょと思って。
そうね、
でもどうせ読むんだったら完結してから読もうと思ってとりあえずはまだって感じかな、
うん、日本語版が最終部出るまでっていうことね、
うんうん、ってのがあります。でもう一つはその村上春樹みたいなのが俺にもあって、
うん、
江戸川乱歩、
あーはーはーはー、また渋いとこ行くね、うん、
人間椅子とか陰獣とかを読みたいなと思ってて、
うん、
江戸川乱歩といえばっていうので、まあ、怪人二重瞑想とか、
うん、
まあ有名だけど、村上春樹じゃなくて江戸川乱歩の、これまでのその作品の系譜って言ったらいいのかなで言うと、怪人二重瞑想に関しては結構こう、後半の作品なのよ、
うん、
でじゃあ前半は何してたかっていうと結構いかついのよ、
うん、
ロリショタとか女装とか人形愛とかグロとか残虐なのとか描いてて、
そうなんだ、
結構描写がえぐいのが多かったりするのよ。まあその作品が、うん、まあ、人間椅子とか陰獣とかあったりするんだけど、うん、っていうのもなんで起きてるかっていうと、この人戦を経験してらっしゃるのよ。で、うん、戦の前と後で作品が結構変わってて、戦の後になってくるとこういった描写はダメだって政府からお達しが来るのよ。
ああ、なるほどね、うん、
うん。こういったものはダメだっつって、それで仕方なくっていう感じなのかわからんけどできる表現っていうので怪人二重瞑想とか、
うん、
みたいなその少年誌向けのものを描いたのよ。だからめちゃくちゃトゲトゲしいその江戸川乱歩をちょっと読んでみたいなと思って、
うんうんうん、
私こういったいかつい描写って今だったら全然読めるような気がするなと思って、その自分の年齢的にも、
うんうん
うん、と思ってちょっと、うん、実は買ってはいるものの 文庫をね、小説は買ってはいるものの、う
ん、あるんだ、
うん、もうすでに準備はしてあるのよ準備はしてあるんだけどずっと手つけてないのよ、
うんうん、
だから、うん、眠らすにはさすがにもったいないと思ってるからちょっと読もうと思って、
うんうん
うん、いる感じです。
いいね、なんか読んだらまた自分の人生のフックになるかもしれないしね、
うん、
どこに出会いが待ってるか分かんないから、
うん、だし俺がまだちょっと開いてない扉というか、
うん、
で言うと昔の作品って読めるのっていうのが、小説わかんないんだよねっていうのがあって、
うんうん、
言うて俺が読んでるのって現代ものばっかだから、
うんうんうん、
昔の作品って読めるのかどうか不安もちょっとあったりするんだよね。その辺も含めて、
うん、
うん、江戸川乱歩ぐらいの昔の作品でも今でも読めるのかなっていうところもちょっと知りたいなと思ってっていうのがあるかな。うん、うん、なうん、ってな感じです。
わかりました。読んだらぜひ、じゃあちょっとどうだったのか。
うん、そうね。
うん、読めんかったようでも、それはそれでと思うし。
うん、うん。
うん、
まあ、ちょっとその後も、うん、報告できてればなと思います。ってなわけで意外と喋れたでしょ。
そうね、うん、だしなんか面白かった。なんかその向き合い方って人によって違うんだなって思ったよ。なんか、うん、いや当たり前の結論じゃ結論なんだけどさ、
うんうん、
なんか俺自身は俺自身の人生しか読んできてないからさ、
うんうんうん、
同じような経験なのかなとも若干思ってたんだよね。うん、どっかのタイミングで映像が見えるようになってみたいな、そういうのをかなって思ってたけど、あ、なんか全然違うんだって思ったのが面白かった。
うんうん、そうね、うん、うん、だからまだ知らない相方の一面みたいなのが知れてちょっと面白かったなと思いました。
うん、はい、
はい、というわけで今回のトークテーマ、漫画以外について話そう、これまで読んできた小説とかの話でした。
はい、 今日の感想やこんなことを話してほしいなどあれば、ツイッターのピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで今週は以上です。ありがとうございました。バイバイ。
またね。